ご近所ラジオ KNB。 あなたの味方。
このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、そして安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて川尻さん、伊益さん、今週のテーマは何でしょうか。
はい、年金の話。
え？
ざっくり年金と言われましたけれども、年金、
まあ、え、老後にもらえる話で、あの話ですか？じゃないですよね。ね、
そうですね、はい、まあ、皆さん年金と言いますとどうしても老後の ね、当たるかどうかという今、はい、いろんな論議がされていると思いますけれども、それとはちょっと違う、年金の話をさせていただこうと思います。
はい、
まず年金というと、まず保険料を納めるというのが通常の、まあ、言い回しと言いますか、ということになります。で、確かに、老後の生活に、まあ、保険をかけているというのが該当するかもしれませんが、それ以外にですね、まあ、本来保険っていうと、何かあった時に、そのパッとお金が降りるっていうイメージがどうしても強いと思うんです。
そうです、そうです、
はい、ですからそれとはちょっと若干違うんですけれども、そこはちょっと、今後、まあ年金について別のイメージでちょっと捉えてお話をしていきたいと思います。
はい、分かりました。
なんかちょっと、ね、違和感もちょっとあるような気もしますけれども、
詳しく聞いていきましょう。
ね、どのようなところが保険と言われるか、難しいですね。伊益さんもお願いします。
はい、年金なんですけれども、自営業者や、農林水産業に携われる方が、ご加入しておられる、まず国民年金、それと、企業、まあ、会社勤め、などしておられる方がですね、加入しておられる厚生年金、あと、公務員の方々が、入っておられる共済年金、こういった種類の、 年金制度があるんですけれども、これらはですね、実はいずれも加入して保険料をこう毎月納めておられる方が、万一、病気あるいは事故でお亡くなりになった場合にはですね、実は遺族の方に、お金が支払われる仕組みがあるんですね。実はまさに何かの時に、
何かの時ですよね、
支払われるという、保険そのものなんです。
具体的には、まあ、いくらぐらいもらえるのかというのがイメージになかなかつきにくいなと思うんですけれども、
そうですね、基本的に、まあ、ちょっとざっくりではありますが、そんなに大きな違いのない数字だけちょっとお話をさせていただきますが、まず国民の方は必ず入らなきゃいけないというのは国民年金ですね。その加入の方がちょっと、まあってはいけない話なんですけれども、万が一になった場合に、残された遺族の方に、基本的に当たる遺族年金が約78万円。
78万円、これは一括でその亡くなられた時にすぐもらえるお金が、
いや、これは月々、はい、その支給方法になります。これは、まあ、一括でもらう仕組みってありましたっけ。
いえ、年金なので、それが入ってきます。
ま
とめて、普通の生命保険のように何千万っていう形で入ってくるものでは
ないわけですね。78万円が何回かに分けて入ってくるってことですか。
1年で
1年
ということですね。
1年78万円くるんですか。
1年です。
そっか。
で、あとは18歳以下のお子様1人につき、だいたい22万円、
22万円、
年に1回払われるということですね。ですから、まあ、 お子さんお二人の家庭で、はい、大体合わせますと年間で、123万円ぐらいが支給額になります。
これずっともらえるんですか？
そうですね。
ですよね、
毎年毎年。でこれもまたあの加入した年齢によってまた 違いますので、はい、後ほどまた説明させていただきます、はい、でこれに、まあ、我々、サラリーマンですけれども、うん、あの厚生年金、はいはい、先ほど家木さんの方から言われましたけれども、厚生年金がプラスされて、はい、うん、配られるんですけれども、あのざっくり、はい、そのお給料の 1.5 倍から 1.6 倍が加算されます、はい、ですから30万ぐらい月々もらってらっしゃる方は、それの 1.5 倍ですから45万前後それにプラスされますので、だいたい先ほどの123万円と45万円と合わせて年間で170万円ですから、月にするとだいたい14万円が遺族の方に支給されるということですね。はい、これがざっくりした数字になります。
いや、ある日突然例えば家の大黒柱がねっていうことになった時、これはありがたいことですね。
そうですね、本当は、うん、これ受け取りに対しては何か注意するところはあったりするんですか？
はい、そうなんです、本当ありがたい制度ではあるんですけれども、はいはい、実はですね、遺族基礎年金、はい、これを受け取ることができるのは、はい、子供のある妻か、はいはい、子供本人に限られているんですね。
ちょっと待ってください。ほう、じゃあ子供がいない妻はダメなんですか？
ダメです。
あららら、らじゃあ私もらえないよ。
あ、残念ですよね。
残念ですよね。
ですね。
ほう、じゃあ、あれはもし私が死んで健太郎さんが残った時は健太郎さんにもらえるんですか？
いえ、そもそもあの遺族基礎年金、はい、これはですね、夫自体が対象になってないんですね、はい、
あら、そうなんですか、
はい、
どっちにしてもダメやな、うちの場合は
どっちにしてもダメやな、
どっちにしてもダメやな、
そうですね、それで
本当、あ、つまり子供を助けるっていうことなんですね。
そうなんです、そうなんです
いうことですよね。
あ、そうなんだ、
まあ、あとイメージとするとですね、まあ、昔のこう、はい、お父さんが外で働いて、はいはいはい、お母さんは家庭で守るっていう、なんかそんなイメージで作られたもんじゃないかと思うんですけど、
そういうことですね、大黒柱がおらんがなった時に助けましょうねっていうことなんですね。イメージ的に分かります、分かります、はい、はい、
うーん、
はあ、そっか、
さらにですね、はい、
さらに、
さらに
子供がいる妻がもらえるという話をしたかと思うんですけど、もうじゃあ子供がいれば、いくつでもいいのかっていうとですね、そこも制限がありまして、子供がですね18歳になった年度末まで、なので2人お子さんいらっしゃった場合、まずその最初のお子さんが18になられたら、そこでその子供さんに対してちょっとプラスアルファでこう払われるものがあるんですけど、うんうんうん、それがまずなくなって、で下のお子さんが18になったらそれも、なくなる。要するに遺族基礎年金というものはそこまでという、
あ
の縛りがあるんですね。
例えば旦那さんが亡くなりました、長男は大学生で大学3年生、はい、21歳です、
はい、
で、その下次男は今年大学に入るとか、
ね、入るとかね、うん、
19歳だとするじゃないですか。
そしたらもらえんが
ある。2人ともダメなんですか？
ないです、
もらえないよ、18歳以上だもん。
ないです。
一般的にはじゃあ高校生、
そんなイメージ
でしょうかね。
なんでしょうね。
そうですか。他に何かあるんですか、決まり。
はい、
あと、すごい、まあ、ちょっと細かい話になってしまうんですけれども、はいはい、あのまあ、ちょっとね、本当になんていうか説明しづらい、そうですよね、
おじいちゃんばあちゃんおったとか、はい、ね、
あとはですね、で今先ほどのその18歳云々とかの、ね、話してるのは、はい、遺族基礎年金って言いまして、はい、これは要するに自営業者の方、農林水産業、会社勤めの人、公務員の方、はい、これ皆さんがこう基礎の一番基礎のものとしてある部分で、その他にお勤めしている人、公務員の方については、上乗せの部分の厚生年金、共済年金というものがあるんですね。で、 この部分については、はい、奥さんはもらえます。
は
あ
は
あ
は
あ、あのお子さんがいらっしゃらなくても、
ええ、
あのもらえます。ずっともらえます。ただしですね、それもちょっと縛りがありまして、奥さんが、はい、あの若い場合30歳未満の場合は5年間しかもらえないですよ。30歳以上の方であればもうずっとその配偶者が亡くなったことによってこうもらうことができるんですけど、若い場合は5年間っていう縛りが、
つまり再婚の可能性があるってことですね。
はい。
あ、そういうことか。
若いとね。
なるほど。
いや、今は年取っても再婚もいいも
まあそうですけれども、
でもまあまあ可能性としては若い方が再婚の可能性あるわね。
あ、そっか。
で別のところで子供を設けるということだってできますもんね。
へ
え。いろいろありますな。
こういう年金っていうのは本当にありがたい、はいはい、まあ、本当にいざとなった時のことですから、ありがたい制度のお話なんですけれども、まあ、先ほどからたびたび出てくるように、はいはい、ただしっていうことになったりしますよ ね。
だからややこしいことがいろいろ縛りがあったりするので、これはぜひそのおね、
そう、川尻さんと結城さんが扱っているそういう保険、
うん、あの詳しくね教えてもらいたい。私の場合はどうなんがけと、そうそうそういうことですよね。
ね、
うん、
いや、
はい、
まあ、ちょっと付け加えますけど、
はいはい、
以前までやってました例えば自動車保険、これ皆さん車検とか通されて、はい、自賠責保険というあの強制保険がありますよ ね、
ありますね。
でそれにそれでは足りないということで、はい、任意保険、民間の保険会社が作りました、任意保険をそれに加算してということになります、
はい、
で今回のお話にしても、やはりこの、まあ、国の制度があります、
はい、
で額も決まってます、はい、条件も決まってます、でもそれじゃもしかしたら足りないケースもあるわけですよ ね、
そうですね。
そこはやっぱりあの、はい、皆さん100人いらっしゃれば100人ともいろんな条件が違うわけですから、あのちゃんと向き合ってですね、はい、一人一人の生活に合わせたものを、はい、まあ、設計するということが大切になると思います。
いや本当です、はい、
本当おっしゃる通りですよね。
まあ、本当
知らんことばっかりでした。
本当そうですよね、まあ、本当いざという時の話、
そうですね、
本当あのいつも冒頭でお伝えしておりますけれども、うんうん、人生何が起こるかわからないわけですからね、本当にね
明日から、どうしようってことにならないようにね、やっぱそのための保険ですからね。
はい、
やっぱこうやってあの保険を扱っていらっしゃる方とやっぱ親しく納得したらいいことだな、ね、本当いろいろ教えてもらえるし、
うん、基礎的な知識っていうのは自分で身につけておこうっていう意識は必要ですよね、
はい、あとやっぱり制度もあの年々変わってきたりしますもんね、はい、10年前はああやったがいぜ言っとってもしゃあないことありますもん ね、
ね、
はい、ですからまあこの時間帯ではいつも、ね、そうやってね、制度が変わりましたとか、こういうことがありますっていうのをあのお伝えしておりますので、ぜひ、よく聞いていていただきたいなと思いますね、はい、
また次回以降にですね、はい、また細かいところも聞いていきたいなと思っております。はい、わからないことがあったらまた気軽に尋ねてみましょう、
はい、
ではお問い合わせ先ご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸の西町にあります。電話番号お願いします。
はい、076-407-1350 番です。
076-407-1350 番。いいきさんの安心グループは富山市赤田にあります。電話番号お願いします。
はい、076-495-1905 です。
076-495-1905 番です。またこのコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしておりますので、メール、ファックス、はがき何でも構いません、お送りください。今日はアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊木義弘さんに年金のお話について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの味方でした。